あなたはイエスを信じていますか？イエスが私たちの救い主であり、主であることを信じますか？あなたは何を信じているのでしょうか？こういった問いかけを私たちは深く考えるべきですね。イエスに従う者が神とイエスについて信じていることはたくさんあります。例えば、神は唯一の方で、宇宙を創造されたこと。聖書は私たちに対する神の言葉。イエスはこの世に来られた神の子である。神はイエスの中におられた。私たちにどう生きるべきかを教え、それを実際に示された。イエスはご自分が十字架で殺されることになっても、神の方法に忠実に従った。そして、神はイエスをすべてのものの主として蘇らせてくださった。イエスによって私たちのすべての罪は許された。イエスの中にすべての人に対する神の愛、神の大きな愛を見ることができる。などですね。こういったことは、クリスチャンがみんな信じていることです。そして、まだ他にも付け加えられることがたくさんあります。私たちは毎週、使徒信条を唱えていますね。これはクリスチャンが信じていることのいくつかを挙げたものです。これらはすべて良いことであり、重要なことですね。しかし、正しいことをすべて信じるということが私たちの信仰の中心であってはなりません。自分が何を信じているかということに気を取られがちですが、本来は誰を信じているのか、その人を実際に信じているのか、ということを考えるべきなのです。聖書学者ピーター・エンツは、その著書、The Sin of Certainty、確実性の罪の中で、信じることについての聖書的な理解を述べています。一つの例として、アブラハムの話を紹介しています。アブラハムは、ただ神を信じただけではありません。彼は自分の人生を神に委ねたのです。アブラハムの物語を見ると、アブラハムとサラは高齢で、これまで一度も子供を授かることができなかったにもかかわらず、神は彼に、土地と多くの子孫の祝福を与えると告げますね。当時、家計を継ぐためには、子供、特に息子がとても重要でした。創世記15章、1節から6節を読んでみましょう。主の言葉が幻のうちにアブラハムに臨んだ。アブラハムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。しかしアブラハムは言った。神、主よ。あなたは私に何をくださるのですか？私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか？さらにアブラハムは言った。ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の後通りになるでしょう。すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれた出てくるものが、 あなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。この最後のところが重要です。アブラハムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。神がアブラハムを受け入れたのは、彼が信じた彼であって、彼が何かをしたからではありません。しかし、この話の中で信じたとはどういう意味なのでしょうか。言語はヘブル語のアマンですね。これはアーメンという言葉の語源でもあります。この言葉には、そうでありますように、そうなりますようにという意味があります。この言葉で祈りを終えることで、神が私たちの祈りを聞いてくださり、最善の方法で答えてくださると信じていることを私たちは宣言しています。つまり、アブラハムが神を信じたとき、自分と妻が老後に息子に恵まれるという神の約束に、という神様の約束をアーメンしたのです。そうなりますように。アブラハムは神が自分に子供を与えることができると信じただけではなく、実際にそうしてくれると信頼したのです。この違いがわかりますか？アブラハムは信頼していたことがわかります。アブラハムの神への信頼は行動に現れています。アブラハムは神の呼びかけに従って家を出て見知らぬ土地に行きました。ヘブル人への手紙11章8節から12節はアブラハムの神への信頼が生き方に現れていることに示しています。もう今日読みましたね。もう一度読みます。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従い、どこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者、また建設者は神です。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子供を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。こういうわけで、一人の、しかも死んだも同然の人から、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように、数多くの子孫が生まれたのです。聖書では、信仰や信じることを単に正しい考えを持つだけではなく、実際に信頼することとして重視していますね。多くの場合、信じたとか信仰というとき、何かについての考えというよりも行動を意味する言葉です。 エペソ人への手紙2章 のパウロの言葉によると、恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのですとありますね。ここで信仰 faith という言葉は忠実さ faithfulness とも理解できます。信じるという言葉のようにただ心で思うだけのものではありません。私たちの行動を左右する神への信頼を含む言葉です。私たちは神を信頼していますか？イエスを信頼していますか？この信頼は人生をどんなふうに左右するでしょうか？聖書の中で信じることと信頼することがどんなに結びついているかを示すもう一つの例は、ルカによる福音書の8章です。Luke chapter 8。宗教指導者の一人であるヤイロの娘が病気になり、イエスが助けに行くことになりました。そこに使いが来て、もう遅いです。お嬢さんは亡くなりました。イエス様を煩わす必要はありませんと言います。しかし、その8章の50節でイエスは、恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われますと言います。イエスは、私が彼女を救うことができると、もう少しだけ信じてくれれば、私は何かをすることができると言っているのではありません。違います。イエスの言葉は、このような絶望的と思える状況でも、私を信頼して助けを求めなさいということに近いのです。もちろんイエスが実際に少女を生き返らせたときには誰もが驚きました。自分が信じていることが正しいのかどうかを気にしすぎてしまうことがありますね。しかし私たちの知識はどんなに頑張ってみても神の知識には及びません。まだまだ学ぶべきことがいくらでもあるのですね。聖書が何に焦点を当てているかを見てみましょう。聖書を読むことによって多くの真理を学ぶことができますが、聖書は私たちが従うべき真理を並べ上げて教えてくれるハンドブックではありません。聖書は神と実際の人々との関わりを描いたものです。大切なのは正しい信念や考え方ではなく、関わり方です。イエスとの関係が深まるにつれ、私たちは信頼することを学んでいきます。この信頼は私たちの行動に現れます。信仰や信じることは私たちがどう生きるかと密接に結びついています。ヤコブはその手紙の2章19節で次のように述べています。あなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どもも信じて、身震いしています。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が無益なことを知りたいのですか？ヤコブの使う言葉はかなり鋭く直接的ですね。興味深いのは、悪魔でさえもイエスを信じていることです。 つまり私たちがイエスを信じるだけでは悪魔と対して変わらないということです。問題は私たちが実際にイエスを信頼しているかどうかですね。悪魔がイエスを恐れるのはイエスを全く信頼していないからです。自分の信仰について考えてみてください。イエスについてどれだけ信じていますか？クリスチャンであるかどうかにもかかわらず、私たちはみんな神とイエスについての信仰と理解において様々な位置にいます。ある人はどんな神も信じていないかもしれませんが、他に信じるのがあるでしょう。今日問いかけるのは、あなたはイエスのことをただ信じているのか、それとも実際に信頼しているのかということです。あなたはイエスに全面的に信頼していますか？私は自分が望んでいるほどの信頼のレベルに達していないことを自分で分かっています。神が私の面倒を見てくださると信じていますが、実際に神の配慮を信頼しているでしょうか？私はよくいろいろなことを心配しすぎてしまいます。神の配慮に信頼することを忘れていることがよくあるとわかります。神の祝福に応えて、人のために時間やお金を捧げるとき、祝福があると信じていますが、実際にあげることで神が祝福してくださると本当に信頼しているでしょうか？私は自分の周りの人々の必要性を考えることを忘れがちで、他の人に十分に与えているかどうかよりも自分が十分なお金を持っているかどうかを心配しています。神はすべての人を平等に愛しておられ、その愛は私たちの良い行いや悪い行いに関わらないと信じていますが、神が無条件に私を気遣ってくださることを実際に信頼しているでしょうか？私はよくできるだけ完璧に物事をこなさなければならないというプレッシャーを自分にかけてしまいます。神は隣人を愛するための力を与えてくださると信じていますが、私は本当に人を愛する力を受けられると信頼しているでしょうか？周りの人のことよりも自分のことばかり考えていることが多いのです。私が信じていることはたくさんあります。しかし私は信じているのと同じくらい信頼しているでしょうか？何年も前にこの話を紹介したことがありますが、とても気に入っているし、今日のメッセージにもぴったりなので、もう一度紹介します。1890年代、ナイアガラの滝の上に張られたロープを何度も渡り歩いた有名な綱渡りの人がいました。ブロンデンという人ですね。綱渡りを終えた彼は1万人の観衆の歓声を鎮めて、私の技術を信じていますか？と尋ねました。観客は We believe! We believe! 信じる！信じる！と叫びました。彼は再び歓声を鎮め、もう一度渡りますが、今度は誰かを背負って渡ります。私にできると思いますか？ We believe! We believe! 信じる！信じる！と観客はまた叫びました。もう一度 彼は群衆を沈めました。それでは、どなたを背負って渡りましょうか。完全な沈黙。信じると宣言しても、それに基づいて行動する準備ができている人は一人もいませんでした。私たちの信仰もそういうことがよくありますね。神がいろいろなことを知ってくださると信じていること、信じているかもしれませんが、神が私たちの面倒をずっと見てくださると信頼しているでしょうか。もしそうであれば、人生は変わります。私たちは祈り、聖書を読み、神の御心を求める人々との会話を通して、主を信頼する心を育てていくことができるでしょう。では祈りましょう。Let's pray. 愛する神様、私たちのすべての信頼を置くのに値するのはあなただけです。あなたの力と愛は想像をはるかに超えています。しかし、主よ、私たちはあなたにすべての信頼を置くことをためらいます。実際に信仰の一歩を踏み出すのではなく、あなたについての知識に安住するのはとても簡単なことです。どうか許してください。あなたについて信じていることが行動とあなたのケアに対する信頼の深まりと結びつきますように。主よ、私たちは小さな教会です。あなたの光を分かち合い、私たちの周りのより多くの人々とつながる方法を求め、新しいリーダーシップの可能性を探し求め、将来へ向けて飲み心を求めています。あなたが世界を創造されたことを信じます。そして私たちの小さなグループにも働きかける力があることを信じています。どうか私たちが御心を実行しようとしているときに、あなたが最善の方法で導いておられると、本当に信頼していることができるようにしてください。私たちの主であるキリストを通して祈ります。アーメン。